改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、先週に引き続きですね、まずはこの方をお呼びしておりますので、うどん式師匠、よろしくお願いします。
あ、うどん式です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、一週間のご無沙汰でしたというところで、日本うどん屋なんですけどね、ぶっちゃけ言いますと。はい、そして、ですね、先週から引き続き、秋師匠、よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。ということで。はい。ですね。今回数字を持っている秋師匠と、あとは初登場、今回登場2回目のとなるうどん好き師匠の方をお呼びしてですね。ちょっと私があまり、見てないので、あまり深いコメントを出せないかと思うんですけれども、うどん好き師匠の方で、おすすめの映画があるということで、ちょっとお話をお伺いしたいというところ。お願いいたします。はい。
はい。これはおすすめの映画というよりはですね、去年公開して、この間 DVD がようやく出たという、君の声を届けたいという、アニメーション作品なんですけれども。
はい。
はい。
ちなみに概要はどういった内容なんでしょうか、こちらは。
概要はですね、要は、もともと海辺の町に、要は鎌倉の腰越を舞台にした、日の坂町という、架空の町があるんですけれども、こちらの方に今住んでる、女子高生たちが、そういったことから、FM、ミニ FM ラジオを始めて、というお話なんですね。
あー、なるほど。FM ラジオ局だから、君の声を届けたいというところ
で。はい、そういうこと
です。あー、ちょっとですね、うちの方の、ネットラジオというメディアをやってますけれども、あれですね、FM 局というのは発想が全くなかったんですけれども、秋師匠はご覧にもうなられたというところですかね、こちら。
あ、そうですね、僕は劇場では見られなかったんですね、タイミングがあって、で、先月5月26日土曜日に、青木俊夫さんっていう、この、映画のキャラデザインをされている方、今放送しているヒトネットマスターっていうアニメのキャラデザインをされている方なんですけども、小木さんが仙台にいらっしゃってですね、でドライブドローイングというイベントを、されていったんですね。で、蔦屋仙台店さんの窓にバーッと、小木さんが描いた、この映画のキャラクターの絵があるんですけども、このライブドローイング私ちょっと見学して、でその時に DVD も購入して、見させていただいて、うどんすきさんとかね、他のフォロワーの方がすごくお勧めしてくださったんで、初めて見まして、本当に非常にいい映画だなと、ここ1、2年で見た中でも、ベスト3ぐらいに入るぐらいいい映画だったなというところでですね、DVD でしか見てないですけど、
というところですね。なんかこのさらっといくと女子高生が出てっていうところと何か始めてっていうのは最近のなんかフォーマット感がありますけれども、
そうですね。この映画ってあまり細かい話は後でドロスキーさんがしてくださると思うんですけども、特にバトルシーンがあるわけでもないし、タイムスリップするわけでもないですし、そういう大打ち掛けはないんです。で、本当にタイトルのままなんですね。声を届けるための、映画というか、声を届けることにポットを当てた映画なんですよね。で、その本当に王道というか、シンプルな話をエンターテインメントとして成立させてるというところで、今の時代に軽な作品だったんじゃないかなと思います。
なるほどですね。なんですかね、うちの方も微妙なところありますけど、このネットラジオやってて、うちの主張を、自分の主張を世の中に伝えたいっていう思いがあるわけでもなく、人気者になりたいわけでもなく、単にうちが自分で聞き直して楽しいからっていうモチベーションでやってるんで、 なんかこのラジオっていうのはおそらく自分の情熱がついて、そのパワーで続いてるから、毎週更新してる感じがあって、なんかそういうあの、届けたいっていう形聞くと、非常に意識が高いなと思って。
今お話しされたこともでも、十分この作品にも届くというか、通ずるところがあって、キャッチコピーというかキーワードになるのは言霊っていう言葉なんですよね。
あ、はいはい、
うん、でそれはまあいろんな形とか熱量って人によって違いはあると思うんですけども、まあ、今そのドカンプさんがお話しされたのも、まあ、この先に言えば、まあ、ドカンプさんの言霊なんですよね。でこの言霊というところから物語の話をきっとウドンスキーさんが切り込んでいってくださる
というところ
。僕ももうあのストーリーのですね、少し組み込んだところまで喋りたくて仕方がないんですけど、そこはちょっとお任せしたいなと思
います。ということであのバトンの方ウドンスキーさんの方にお渡ししてですね、あのちょっと語っていただければと思いますので、はい。このラジオは、あの、したい話をやりたいだけやるっていうコンセプトですから、存分に言っていただいて大丈夫です。どうぞどうぞ。
はい。あの、ラジオというのは結局そういうスタンスでもともとというのが、あの、正解だと思うんですよね。あの、この、まあ、本作も、まあ、そういうような感じの、入り方なんですけどもね。
はいはい。
もともと、あの、主人公の女の子がですね、あの、まあ、もともとその、なんでしょう、雨が降ってきたんで、雨宿りをするのに、あの、いた、閉店しちゃった喫茶店の、まあ、あの、玄関先に雨宿りをするんですけど、玄関が開きましてね、あの、まあ、不法侵入したら、あの、町の FM 局が意識に残ってたというから話が始まるということですね。で、あの、一応、自分の、まあ、あの、同級生だとか、あの、そちらのことを、まあ、まあ、うちじゃないですけども、一応、あの、話のポーズとしては、まあ、あの、幼馴染同士でもちょっと、ライバル関係みたいな、になってる子が、なんとか仲直りますように、みたいなのを、あの、ラジオで喋ったんですけども、まあ、それで、あの、まあ、その時点では、まあ、あの、主人公の女の子、なぎさちゃんはですね、あの、将来に聞こえてるとかなったかってやったらまあ全くなかったんですが、行けた女の子がいるわけです。女の子というのがあのここの喫茶店の元のあの持ち主の娘さん、あのシオンちゃんというんですけれども、で要はこの女の子が今あのよその町にあの引っ越してるんですけれども、お母さんが十何年か前に、あの喫茶店でミニ FM のまあ DJ をやってたんです。けれども、あの交通事故で意識がなくなって、あのそこの町内のリハビリのセンターで、ずっとあの寝たきりになってて、あの寝たきりなままやってるんだと。で、今年はあのお母さんにあのやってたラジオで、あのお母さんに声を届けたいから、あのやってきたんだと。で、しかるにあのあんたが勝手にあの忍び込んで、あのラジオを聞くから、たまたま聞いたらなんか聞こえてきたんで。腹が立ったっていうとこから話がですね。
なるほどね。あの、こういうことですよね。あの、ラジオの機材を立ち上げて、それはラジオって分かってて言ったわけじゃなくて、なんか、そのノリでそういうことを言ったような流れ
ですね。あの、ですね。まあ、今の子ですから、あの、レコードも知らなかったんですよね。で、なんとなくあの、電源上げて、レコード出たらこうやって置くんだなと。あの、針っていうのはこうやって置くんだなって取ったら、音楽が鳴って、で、マイクに喋って、っていうのを、その、まあ、自分の中では、まあ、町内に聞こえてるとは思っていなかったんですけども。
そういうことですもんね、
まあまあ、それは偶然ってな感じですよね、で、そこから話が動くということに。
そうですね。じゃあ、その女の子も偶然来てたって、まあ、すごい話ですね。偶然その FM の波長に合わせてないといけないよかったわけですから。すごいなぁ。なるほど。
ええ。まあ、ごつも主義ってごつも主義なのかもしれませんけど、まあ、そこはまあ、お話ということです
ね。まあまあまあ、そうですよね。まあ、あれですよね。これから、ちょっと見ていただきたいという、 流れでいきますと、あんまりこう、ネタバレをしない方向でちょっと、行こうかと思うんですけれども、よろしいですかね、ご両人の。
はい。
あ、ですね、うん。うちの方もですね、まあちょっと機会があったら見てみようかなと思いましたね。全然君の声を届けたいって言って、多分うち何ですかね、耳の聞こえない人の話かなと思ってて、確か同時期にそのアニメもありましたかね、声の形でしたっけね、確かなんか、そういうのもあったから、多分それとごっちゃになってて、そういう話かなと思ってたんですけど、ラジオの話とは全然存じ上げませんでしたね、これ。うん。ラジオかーと思って、あとですね、この、割と100回記念にですね、ネットラジオ界のレジェンドの方とお話ししたことがあったんですけれども、で、その方が言うにはですね、やっぱり自分もAM とか FM ラジオを聞いてて、それがつまんなくなってきて、自分だったらもっと面白い話ができるだろうと思って。だけども、その当時っていうのは本当にミニ FM 局とか立てて、ラジオ放送するしか手段がなかったっていう経緯から、それってやっぱり莫大なお金がかかるから、みんな敬遠してたけど、インターネットで、MP3 とか、そういうのを配信すればもうそれはラジオじゃないかって言われて、そうかっていうことで始めたのが、ネットラジオの始まり、自分のネットラジオの始まりだっていうことを言ってましたね。ただ、その当時はその FM 局立ち上げるよりかは全然お金がかからなかったって言って。やっぱり録音機材とか5、6万とかもっとするぐらいの買ってたけども、やっぱり FM 局と立ち上げるよりは全然金がかからなかったっていうのがあって、で、今この現在ですともうスマホ1本で録音とかできちゃうから、もっとそれもう本当にゼロのお金でスタートできるから、本当ネットラジオの敷居は低くなったっていう感じではあったんですけど。すごいですよね、その FM 局っていうところの、その立ち上げっていうのはすごく、ファンタジーを感じますね。うん、
そのネタ気になってるお母さんがもともと喫茶店の一角で、そのミニ FM 局をやっていたんですよね。
うん、
で、多分、こう、なんでもいいわけではなくて、うん、で、そういうバックボーンがあって、そのお母さんにとってもミニ FM 局から流れてくる声だとか、音っていうのは、まあ思い出深いもの。で、その人、ね、眠ってるその人を呼び起こせる可能性のあるものだと思う。うん、なんでもいいわけじゃなくて、その背景があって、うん、っていうところなんですよね。なので、まあ必ずしも、こう、なんでしょうね、そのごつごつ主義的なものではなくて、その人にとってのメイクワードみたいなものが、あって、でも、それだけじゃやっぱ足りないんですよね。一人の力ではできないことがあって、それを、まあこの主人公の、雪や稲荷さんっていう女の子とその友達たちに力を合わせて、まあスピーカーになっていくような感じですかね。拡声器になって、その一人の女の子、その眠ってるお母さんの娘さんですね、女の子の声を届けたい、お母さんに届けたい。っていうのと並行して、その先ほどのスキーさんがお話しされてた、こういう、まあ、ファンタジーな要素とかではなくて、どこにでもあるような日常の言葉のすれ違いとか、行き違い、素直になれないことで、まあ、うまくいかなくなった人間関係をどういうふうに修復していくか、届けたい。それもやっぱ届けたいんですよね。その二つのストーリーラインが、まあ、並行して、進んでいくっていう物語ですね。で、一つだけその要素として、ファンタジー要素みたいなのがあるのは、その主人公の雪合渚さんっていうのは言霊が可視化できる、見える人なんです。
ほう。
なので、まあ、具体的なエピソードで映画でやっていたのは、徒競走で、あの人転べばいいのにって言った言葉が丸いボールになっていって、言った人の足にポコンと当たるんです。
ほう。
で、当たった途端その言った人が転んでしまう。
ほう。
とか自分に跳ね返ってくるんだよっていうのも、まあ、劇中によく出てくることなんですけども、うん、まあ、それが言霊の力。
なるほどですね。
うん、で、この渚さんってその言霊の女の子は、こ、うん、の眠ってる女の子、お母さんの娘さんの言霊を見たんです。
う
ん。だから、その見えた言霊を、届けたい。
なるほどね。言霊信仰は、自分の経験上って言えますかですね、うちも長らくですね、割とエンジニアをやってるんですよ、ずっと。ここ、もう自分の仕事のキャリアスタートからずっとエンジニアをやってるんですけれども、最終的な結論としてですね、言霊信仰というものがありましてですね、言霊はですね、発することによって力を得ますから。というのはですね、いいことも悪いこともですね、言霊っていうのは、言葉にした途端、実現してしまいますから。今日は早く帰りてえなって言ったら、帰りたいじゃなくて、今日は早く帰るって言えば帰れるんですけど、帰りたいだったら帰れなくなりますから、ね、まさかこういう時にこういう誇張、こういうトラブルは起きないだろう。ゴールデンウィーク前にこんなひどいトラブルは起きないだろうっていうことを、思ってても言っちゃいけないんですよ。言ったつたら、その奴らに聞かれて現実になりますから。言霊というのは恐ろしいものなんですよ。
まさにそういう感じなんですよ。で、不動産が先ほど冒頭雨宿りっていう話したと思うんですけど、それもこの女の子が言っちゃったんですよね。雨降れでしたっけ、雨の違うみたいなこと言ったんですよね。その途端にザーッと降り出して、
うわ怖い、あるんだ、言霊あるんですよこれは。
今だからあれですよ、たまたまですけど、映画のキャッチコピー今おっしゃってそのまんまです、言霊ってあるんだよっていう。
それうち何でしょうね、20年前くらいから言ってますよ、私、言霊は言霊というものがあるんだからつって言霊を発することによって力が得られる、奴らに聞かれたら大変なことになるっていうのは、私20年ぐらい前から言ってたんで、その、すごい、言霊はあるんだよって言って、何を今更この、当たり前のことをと、気になりましたけど、うどんすきさんどうでしょう、うどんすき師匠どうでしょう。
要はですね、まあ、日本ではもともと、まあ、言霊の、まあ、先は国というかですね、まあ、そういった言われ方、まあ、平安時代からしてるんですけれども、まあ、一方で、言霊っていうのが、戦争時にですね、戦争時の時でも、まあ、信州不滅だ、鬼畜上だ、なんか行って、で、間違った方向に行くので、ちょっと、嫌うような人も、ごくわずかでやるっているんですよね。はい。この作品のいいところは、最初に、言霊って何ですかっていう定義がちゃんとあるんですよね。おばあさんが、この、まあ、なぎさちゃんに語るというところで、言霊ってのはこういうことで、の言葉は、本気の願いはいいかげになるんだけれども、悪い言葉は自分に跳ね返ってくるから言っていけないんだと。いうのそして先に上げてるんですね。これが偉いな。うまいなと思ったのはそこです。最初に。で、ここおばあさんの役が野沢雅子さん。わざわざ役しましてね。怒られたんですけど。
はい、大将軍ガルーダのお母さんやってる人ですね。コンバットの。
まあ、さすが野沢雅子さんなんて、おばあさんの役なんて考えなかったですけどね、世界的に。全部しなきゃなと思っていましたけど、おばあさんの役なんてやるんだなと思いながら見てましたね。
いや、おばあさんだからおばあさんの役やらせてあげないと。
今、このアニメーションってのはもともとその、なんでしょう、新人声優の、オーディションから、まあ、発生したっていうか、まあ、きっかけにしたアニメーションらしいですよね。
あ、じゃあ、本当に出てる方は、新人の方なんですか？
6人、全員新人ですね。1人、三森鈴子さんっていう。
あ、はいはいはい。
まあ、前方が、しおりさんの役が、まあ、三森さんなんですけども、僕は出てくる6人が全部新人です。
なあ、じゃあ、キーパーソンみたいな、ところだけは、やってもらうみたいな感じで、やってる流れなんですね。
そうですね。うん、はい。今日は、主役のなぎささんとかはもう全部、うん、それこそ、去年の8月の公開ですと、まだその頃がまだ高校生、だったんで、
うん、
まあ、その時点で高校生が3人ぐらいいて、
うん、
まあ、今は、まあ、卒業しましたんであれですけども、うん、その映画の時点ではまだ高校生が2人、
うん、
で、卒業者が1人、大学生が3人みたいな形の6人ですね。
と、うん、いうことは、あれ、学生のうちから声優ってできるんですね。
オーディションを受けて、そのまま受かったのでと、で、そこからレッスン始めて、うん、一応形にして、アフレコしたというところまで、まあ、それを高校生がやるんですからね、まあ、大したもんだと思うんです。あとでビデオ見てもらえばわかりますけど、まあ、ね、いかにもその、パッと出の素人がやりましたって感じではないんで、まあ、まだまだね、うまくない部分ってあると思いますけど、
うんうんうん、
また、初々しくてまたいいんですね、デビュー作として、ね、こんなで、ね、大した、先に出られたっていうのはやっぱめちゃわちゃったんじゃないかと思いますけどね。
確かにですね。確か例のですね、ガンダムのアムロ役とか、コナンのアムロ役で有名な古谷さんも確かデビューは高校生でしたからね、星ヒューマ役で。
そうですね。
うん。まあでも、その辺でね、キャリアスタートすると、なかなか次、なんかこの後が楽しみですよね、本当に。うん。
この6人、本当にこの映画って6人を柱にしてるなって思わせてくれることが多いんですよね。
うん、
っていうのは、まず冒頭でカモメが飛んでるんですけど、このカモメが 6話飛んでるんですよね。この6話のカモメから始まって、で、劇中のメモに星が書いてある、まあ、本当にちっちゃいこうメモ紙に何気なく書いてある星が、6つの星が書いてあったり、
うん、
で、この6人のうちの2人が実は宮城県出身なんです、
ね、
主役の子も、まあ、宮城出身、で、劇中の曲もナオミアって彼女らで担当していたりとか、本当にこの子たちを柱に作られた作品という感じがすごくします。
ですね、これ、なんですかね、プロットの段階ではあったんでしょうけど、それでもその、結構冒険ですよね、その6人新人、まあ新人を多く使ってみたいな。
ね、なんかプロットで言うと、まあ、監督がおっしゃってたのは、実は本当は全然違う話で、まあ彼女らが出てくるのは、まあ変わりはないんだけども、この天使と悪魔が、歌を使ってバトルをするようなこと話が、もともとはなんかそんな話だったで、なんかその名残が作品に残ってて、一応カエルが出てくるんですよね。でカエルが、主人公を描いた時に準備の形になるんですけど、そのカエルの名前がなんだっけ、ミカエル名前が。設定ってあって、でそれはまあその天使と悪魔の、バトルものの音楽バトルものの、名残として残ってるみたいな、カエルに変えられて力を失ってカエルになってるみたいな設定で
絶対その音楽、その悪天使と悪魔が戦う音楽バトルものだったら絶対受けてないと思う
本当に良かったなって思います、今の設定になって。
いや、でも、お金集めるんだったら、女子高生がラジオ局立て上げるよりも、 ね、天使と悪魔がバトルするっていうやつだったらね、某ハッピーサイエンスフィルムとかだったらお金出してくれそうな気がしますよね。
はい、膨大なバトルな。まあ、わかりやすくはあります
ね。うん。うん。いや、そうですね。でもラジオか。なんかその、うちも作品見てないんであれなんですけど、その FM 局が動くとかその辺に関して何でしょうね、その舞台、なんですかね、FM 局自身に関して結構言及がある感じなんですかね、うどんつきさん。なんですかね。
これはその、要は、現役で動いてた、その、FM 局を、まあ、復活させたんですけども、まあ、つまり、町内に、その、届くような、まあ、だいぶね、チューニングの機械だとか、まあ、中継機だとかがですね、昔は町内で随分聞いてもらったんだけれども、もう十何年もやっていなかったから、壊れてしまいましたと。で、それをその、出来屋の親父が、一軒一軒その、まあ、ブースターっていうか、まあ、繋いでですね、まあ、もう一回、まあ、どうせラジオ局をやるんだったら、まあ、もちろん、ひょんちゃんのお母さんにこれを届けるっていうのは、まあ、一番の、まあ、種目なんだけれども、同じことなら、町内の人に、こう役に立つラジオをやりましょうということで、町内の方に、まあ、にも届けましょうという、ことでやってる。ね。で、ラジオ番組、今や、やってたような人が、前、これが公開した時に、見たという人は、やっぱ私らが若い頃に、ラジオやった頃の、聞きがこのまま、乗っかってて、面白かったみたいな感想をしてましたけどね。
アンテナ立ててですもんね。アドとツアーでしょ。
脚本の石川学さんっていう方なんですね。で、この方は決してラジオに詳しい方じゃなかったみたいで、で、まあ、そのあたりにすごく明るい放送作家の方に台本をチェックしてもらって、まあ、ラジオ、その FM 局のラジオ周りに関して知識の部分は、というの専門の方に構成してもらったっていう話もありましたね。
地域の FM ですね。あ、どうぞどうぞ、うどん好きです。
ぜひ、パンフレットに、要はミニ FM って何かとか、ミニ FM の放送に必要なものだったって、今もうこれ使ってるかとか、ね、わかんないようなものもあるんです、ね。まあ、別に、もとも今の高校生ってのはわからないわけですから、ね、レコードを置いて、針を越えておくんだっていうところを、ちゃんとまあやってるってところがですね。で、風と鉄とかもですね、昔のオンエア記録のカセットテープが出てきたんだけれども、これどうやって再生するのみたいな、ことをやったりなんかするわけですね。まあ、今、まあね、眠ってるお母さんが、現役だったの声が入ってたりなんかして、皆さんがまた、ね、感動するわけですね。皆さんに声を届けてあげたいなと。まあ、もちろん、要は、成田さんが最初、強行侵入してきたところで、まあ、しおと一緒にラジオやりましょうって、そこから始まるんですけど、まあ、それと、まあ、4人がどう絡むかというのは、まあ、本編の楽しみではあるんですけど、あんまりネタバレだとあれなんですけれども、逆に言えば、6人、なんでしょう、オーディションで選んだってことは、もう6人、どっかしらで絡めないと、やっぱりいけないので、やっぱ出番を取れないと、ね、出番を取らないといけないので、やっぱカップも、まあ、脚本も大変だったんだろうなとは思いますけどね。この辺は。大概、狭い、その町内の話で狭い話で、で、何も出てくると、事務所の振り下げが、なんかいろいろと悪口言うやつもいるんですよ。それはその通りなんですけれども、そもそも、90何分かなんかの枠で、そもそも、ね、あちこちぶっ込めるべきって話になって、そこはね、割と、余計な入れ事も入れずに、ちゃんと言いたいことは言ってて、なんか、まとまりは、株主からとまとまってて、なんか、ことがいいっていうか、バンジーで、うまく、説明が多すぎる、少なすぎるって、なかなかいい、と思って見てるんですけどね、なかなか、 先秋さんが言った通り、ね、あの、派手なアクションとかっていうのがないのから、ね、あの、結局女性が7人、女子高生が7人出てきても、あと、で男の子が出てくるだけで、あまりあの、たちもないので、そういう意味では、まあ、売れる要素ってのはあまりなかったのかもしれませんね。あの、これがあまりちょっとしたかったってのはよく言ってないかもしれませんけど、お話、
まあ、90分でね、あの、新しい人が6人出てきてね、あの、その、全員のキャラを立てつつも、あの、話を組み立てるっていうのはすごい、あの、大変かと思いますけど、考えてみたらガルパンなんか行ったら50人ぐらい出てくるけど、全員キャラ立ってたよなと思うんで、一応不可能ではないのかなっていうので、でもまあ、そのさじ加減ですよね、もう本当に。うん。で、みんなこう、あの、こう心に残ってくれればそれでいいみたいな感じのさじ加減かなと思います。秋吉ちゃんどうぞどうぞあのお話し、まあ。
やっぱりあのその6人の新人の子たちも同じようなことは考えていたみたいなんですよね。で、まあ言霊の話ともう一つ、あのまあ仲違いして幼馴染の2人のまあ仲直りっていうのもテーマなんですけども。うん、なので、その二人は、まあ、6人の中でも、あの、いわゆる美味しい役をもらっているというふうに、まあ、見た側からすれば思うんですけど、まあ、その一人、ね、その、ゆうちゃんという役を演じてらっしゃる、まあ、いのさんっていう声優さんの方からすると、まあ、本当に私ってこの映画に必要なんですかって最初、脚本を見た段階では思ったっていうふうには思ってましたね。から、まあ、本当にそういう意味じゃ脚本自体はすごくシンプルだし、まあ、さっきね、ゴンさんもおっしゃっていたように、まあ、爆発的な見どころっていうかね、そういう人が入れ替わるわけとか、そういうのも全くありませんし、ただ、それがきっちり監督さんが交通整理をして、90分で本当にきれいにまとめ上げてるんですよね。で、まあ、最後のね、ネタバレできなくてすごくもどかしい喋り方になってますけど、まあ、本当に最後のですね、音楽の流れるシーンキャストここはあのなかなかアニメ画史に残るって言ってもいいぐらいに僕はもう見て感動がありましたね。それは6人のアニメのキャラクターの、まあ、話の終着点でもあるし、6人の新人声優さんのまあ、この物語における着地点が本当にクロスオーバーして描かれていて、最初に宇野さんがおっしゃってた、まあ、デビュー作としてこんな幸せな作品を与えられて、まあ、見れば、ね、ハッピーになれて、本当に綺麗な作品だと思いますので、ぜひこんなの溶かして見ていただきたいなっていうところがあるんです。
うちの中ではあれですね、あの、ラジオの話だっていうのと、ミニ FM っていうのを立ち上げるっていうのは、この、ですね、あの、ネットラジオのこの、ですね、あの、レジェンドある、豚尾さんの話からちょっと、お話聞いて、おーっと思ってたのと、がまず一つ目と、あとあの、これが、あの、言霊信仰にこう、類するっていうのは、僕はあの、ね、あの、関係なしに、本当偶然なんですけど、言霊人口ってのは二十数年前からずっと言ってましたんで、提唱してたんで、これは、すごくね、がぜん興味が湧いたところなんですけれどもね。言霊、本当発することによって力を得るから、本当に舐めてはいけませんよ、本当にもう。あの、オカルトな話になってきますけれども、本当に言霊は、シャレになってない場合が多いというのが、自分の持論ですんで、あの、基本的にあの、人の悪口も言わないし、あの、ね、あの、悪い言葉っていうのは、そうそう出さないようにしてますけれど、ね、
そうですね。Twitter とかでもそうですよね。
うん。
まさに言葉だなって思います、
ね。偉いことになりますからね、あの、アカウント消されるんですよ。凍結されるんですよ。
あ、で、僕
劇場はもうやらないと思うんですよね。何せ今年のもう夏の映画っていうのはこれが出てきますんでね。
あ
で、まあ、DVD の他にはあとギャオが確か、これ制作委員会に確かギャオが入っておりましたね。ですので、まあ、そちらの方は配信するんでしょうけど、
うん、
ギャオが、ってことは他のネットフリックスだとか、そちらの方がちょっと、どうかなっていうのはちょっとあるのかもしれません。まあ、ところは、DVD 買うか、レンタルしてみれば、とりあえず一回見てもらえばですね、なるほどという、立て替えだろうと思います。
なるほどですね。
ギャオを今、やっぱ調べてみたら、540円って2日間レンタルで配信中です。なので、配信ではギャオで見ることはできます。
あと、普通にビデオ、DVD、レンタルっていう流れですからね。なるほどですね。あと、あれですね。中の方にあまりこう、切り込めないんですけれども、そうですね。うどんすきーさんの方から、やはりこのシーンだけは、まあ、注目というか、おすすめというか、グッときたっていうのがあれば、ちょっとお話をいただければな
っていうところで。なんですかね。例えば、主人公のなぎさちゃんがとりあえずもう、要はなぎさちゃん視点の話といっても過言ではないくらい、まあ、主役なんてこともあるんですけどもね。アトピニスリフも多いし、あれなので。とにかくなんですよ。おせっかいで泣いて、すごい、いろんなところで泣いたりするんですけどね。それが、まあ、青春なんですね。それが。まあ、ですので、現役の高校生なんか見たときにもしかしたら芝県だったのかもしれないのかなっていうのは考えたんですけど、私ら、まあ、ある程度年取った世代から見ると、眩しいなぁ。見てるっていうのは、やっぱりこう、なんでしょう、ファンの集まりが多分割と、責任値が高いから、それは、やっぱりこういう見方で見てるとか、若いって見たことないんですよ。声玉とこれでしたし、なんて人もいるんですけど、やっぱり高いですね。ただ、さっきの直木キャラ、こちらを今、一緒にトマトさんもやってますけども、青木先生の絵を一旦高野さんってアニメーターの方がキャラデザインしたら、僕と何でしょう、質感っていうか、それとまたとは違ったような形の絵になってるので、かといって今風のアニメの絵でもないし、なんか不思議な、不思議な絵になっているんですよね。一番最初見たとき、この絵がちょっとよくわかんなかったんですよ。話は面白かったけど、絵がちょっとわかんないなっていうツイートまでしたぐらいなんですよね。まあまあ、2回3回見たらもうすっかりもう今もうこれで、可愛いなと思って見てますけれども。
馴染むっていうところですね。
ねえ、お腹はバスケットの、あれも青木先生でしたけども、確か5人で挑む、女川中バスケ部になったかな、なんかそういうの。最初に見たときに、その後それを見たんですよ。で、そして対バスケ部になれたので、なれたってどうかしてるけれども。なるほど、こういう使い方ね。で、要は、おとぎ話、って言うと、まあ、語弊がありますけども、割と一人と混ぜたもそうですけども、おとぎ話として見れば、なんでしょう、多少の矛盾だとかね、その辺も絶対するような感じになって、で、食べ物っていうか、薄くしてってますってね、あんまり一回見て、よかったで、終わるような感じじゃないって。
スルメのように、なんかの、何度もみたいな。感じですかね。
今だしとかラグみたいな形で、何度も来ますので、で、まあ、さっきのアキさんのように、カモメが6匹とかっていうのは、あれ、多分この世界の片手の見過ぎじゃないかと思うんですけど、話の読み過ぎじゃないかと思うんですけれども、マットハウスの、制作とは言っ ても、うん、まあ、当然アニメのスタッフが、まあ、ちょっとした部分はあってですね、うん、生活の描写、これ要はまあ、その町の哲学高校生の話なんですけども、うん、高校生も普通にね、衣装何十枚も持ってるわけじゃないんで、
うん、
やっぱ、着回しかって言ってた。
はいはいはい、分かってきました。ね、
いくつか着回すんですよ。衣装をですね。だから、そういうところまでちゃんと細かく、まあ、あるいは食事のシーンとかでもちゃんと割と、何食べてるとかなとかっていうのは、なんか、
うん、
これは世界の片隅に世の、食事の場面変えた人がやりましたっていうのをもう、
うん、
プロデューサーの方がおっしゃってるのを聞きましたので、
うん、
そういうのも、あるっていうようなことで、割と細かいところも、見れば見れるような、
うん、
にはなって、いや、もちろん、ストーリーとしては、まあ、さっきの日本立て、日本が、まあ、柱ではあるんですけども、うん、まあ、やっぱ音楽劇でもあるから、
うん、
まあ、彼女たちが、まあ、それぞれ、まあ、歌が歌ったりなんかするもんですから、
うん、
こちらも、聞いてもらえればね、
うん、
ああ、なるほど。要は、ダメそうになったところを、音楽とか、劇場でつなぐような、グループはある。それがまあ全然うまくないので、
うん、
あと本当はちょっとあっという間に終わっちゃうような、感じの、映画だったんです
ね。確かにですね、服の着回し感っていうのはすごい視点ですよね。女子高生って言ったらずっと制服で出ずっぱかと思うと、いや、そうでもないよっていうところなんでしょうしね。
夏休みなもんですから、
うん、
夏休みに、例えば学校に、部活に行った後で、当然その、喫茶店に集まるわけですよ。
うん、
で、夕方3時からの放送とかって言うと、どうしても私服の方が多いって、
うん、
で、まして、しおんちゃんって人は、よその町から、お母さんが入院してるから来てるので、当然、その何枚も何枚も服持ってきてないはずだってね。
うん、
まあ、しかも、あと、まあ、お寺で夏祭りもありますので、
うん、
まあ、来ては来るんですけどもね。
うん、
まあ、とうとうと、まあ、いろいろですね。うん、割と、そういう地味なところには、まあ、こだわって、まあ、話が派手じゃないというのだけが、ちょっと、売れる要素としては、ちょっと、
ないけど。
ね、
まあ、でも、
やっぱり絶対に、
うん、その辺頑張っているっていうところですね、着回し感といい。
なかなかいいですよ、これ。
いやいやいや、着てるのはライトオンなのか、それとも島村なのかっていうのが、すごく気になると思います。確か舞台は鎌倉ですもんね、一応。うん、
鎌倉ですね。
はい。湘南
って。車です。そうですね。要は、ちょっと名前は書いてますけども、まあ、年越えとかあの辺の、ウォークだけしてるような感じで。
あ、そしたら海の見える街ということですね。さすがに、鎌倉の内陸とかやったら意味がわかんない話になりますから。
一応、すぐ見えますしね。
うん。
もう、ミニ FM のその場所がそもそももうすぐ浜辺の近くで、
うん、
サーファーさんに呼びかけるような、
うん、
描写があったりなんかするもんで、
うん、
なかなかね、絶好位置に、劇中ではあるんですよ。すぐそこに立ち行ったりなんかするので、
うん、
まあ、当然、サーファーにも、届くし、
うん、
長男にも届くし、っていうような場合、みたいな形で、そういう設定になってきたね。
うん、なるほどね。でもまあ、そうですね、湘南でミニ FM って言ったら、ほんと90年代でそういうトレンディードラマ風のやつは、たくさんあったなと思って。
いやいや、本当ですよ。うん、それの、まあ、流れで作ったのかと思えば、そんなこともないので、
うん、この未譜、その当時流行ったミニ FM 曲がこの打ち捨てられてるっていうか、まあ、しょうがないんですけどね、その、お母さん病気なわけですから。うん、そっか、っていう設定にもちょっとグッとくるんじゃないかなっていうところですね。
うん、
いやいやいや、なるほどね、と思いましたね。いやいやいや、ちょっとまだまだちょっと、魅力を語りきれないところかもしれませんけれども、いや、そろそろ結構45分となりますんで、あれですね、秋師匠の方もちょっと見どころの方を語っていただければと思いますんで、お願いできますでしょうか。
そうですね、まあ、みずみずしい女子高生の話ではあるんですけど、でも、 ツイッターの方にも書いたんですが、でもこれは多分あの大人でもね、僕らの世代の人間でもきっとできることなんですよね、
うん、
あの力を合わせて今止まってしまってるものをもう一度動かして、でそれが、まあ、届けたい人の耳に届く、でそれによって変わることがあるっていうのは、まあ、どの世代にもできることなので、まあ、すごくあの押し付けじゃない力をもらえたなと思いました、この映画を見た時に。あのこの世界の片隅にとはまた全然違う感動もありましたし、で、まあ、言ってることはちょっと矛盾するかもしれないけど、この6人のね、あの新人戦士さんのみずみずしさっていうのも、あの、まあ、この1本目だからこそ感じられるものっていうのもあると思うので、それも含めて、ぜひあの多くの方に、まあ、今からでもね、ぜひ、DVD とかの回転良くなればどっかの劇場さんがやってくれるかもしれませんから、見ていただきたいなと思います。本当あの万人におすすめですね。おすすめできない世界ないので、どなたでも、見ていただきたい映画でした。
はい、ありがとうございました。ポチポチ時間、どうぞどうぞ、お好きだ、どうぞ。
もう、あきさんにもうちょっと締めてもらったので。で、まあ、さっきも言いましたけど、音楽劇でもあるので、本当はやっぱりね、映画館で音響がいいところで語ればもう最高なんですかね。まあ、とりあえず、とかかりで、ギャオでも、レンタルでも見てもらって、一緒に語るようなことがあれば、お見逃しなくというところで、よろしくお願いしたいなと思います。
わかりました。じゃあ、2週にわたってですね、うどんすき師匠、そよび秋師匠、ありがとうございましたというところで、この君の声を届けたいというのは、一応、こちらのですね、ラジオ配信の際には、ちょっとタイトルで使わせていただこうかと思いますんで、今日はこの辺りで締めたいと思いますので、どうも、お二方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。